説教、ついに確かに目の前に、小宮山剛牧師。ち
ょっと引き続きイエス様の系図であります。先週は系図の中に出てまいります4人の女性を取り上げ、聖書の語るメッセージに耳を傾けました。その4人の女性、逆境の中に置かれても諦めない、そういう信仰があったことを学んだわけです。常にこの系図というものは、一見何か電話帳を見ているような退屈にこう見えるわけですが、そこに登場するこう一人一人に人生のドラマがあるということを思いますと、さまざまな恵みが見えてまいります。そうは申しましても、ここに出てくる名前の一人一人についてゆっくり取り上げている時間はありませんので、進めていきたいと思います。さて、イエス様の系図で言いますと、このマタイによる福音書のこの一章の系図のほかに、ルカによる福音書の第三章の方にも系図が記されています。そしてそのそちらの方をよくご覧になった方は、このマタイとルカの両方の系図が随分違っていることにお気づきかと思います。違っておりますのは、ダビデですね。このイスラエルの王でありますダビデ、このマタイでは一章六節に出てきますが、ダビデ王の子から、そしてずっとこの行きまして、イエス様の地上の父となったヨセフ、つまりマリアの夫ヨセフの父までの間がまるで違っているわけです。名前が違っています。その間に並んでいる名前はですね、よく見比べてみますと、マタイとルカで同じ名前の人も出てくるんですが、それは同名の別人であるとも考えられますので、やはりダビデの子からヨセフの父の名前までが全く違っていると言ってよいと思います。で、これは一体どういうことかと不審に思われるわけです。それでいろいろな説が考えられているわけですが、私は自分で言っておいてなんですが、そんなに悩むことでもないと思います。と言いますのは、そもそもこの系図というものは必ずしも血のつながりを記録したものではないからであります。例えば子供が生まれないということはよくあるわけですが、子供が生まれなかった場合、養子を取るということがあるわけです。前回レビレート婚という習慣のことをお話ししましたが、それでも子供が生まれないという場合はあるわけです。そうしますと、このどうするかっていうと、子供がたくさんいる人は子供の生まれない親戚の家に養子として行かせるということは、日本でも普通にあったことですね。そう考えますと、マリアの夫であるヨセフの父の名前は、このマタイによる福音書では16節にありますようにヤコブとなっているわけですが、ウルカによる福音書の方ではエリとなっています。これなども、どちらかが実の父の名前を挙げ、どちらかが戸籍上相続上の家系の父の名前を挙げていると考えれば、何も難しいことはないわけです。そして遡っていきますと、ルカもマタイも両方とも、ルカの方は遡り、マタイの方は下って書かれているわけですが、遡っていくと両方とも先祖がダビデ王で重なるわけです。これもですね、私たちでも先祖を遡っていくと、20代も30代も遡っていけば他人と同じ先祖に当たったりするのと同じことです。全く悪の他人と思っていた人が30代ぐらい前には同じ人だったっていうですね、そんなことは普通にあるでありましょう。ここに私たちも系図を遡っていくと、案外隣の人と共通の先祖だったっていうことはあり得ることですね。もっともっとこう遡れば、 ここにいる私たち全員、そして世界のすべての人は共通の祖先であるアダムとエヴァに行き着くわけですから、まあ、人類みんな兄弟となるわけです。ですから、まあ、実は系図などというものは大したものではないわけです。じゃあ大したことではない系図をなぜ新約聖書の冒頭に載せているかといえば、それはこのマタイ福音書の最初の第1回目の説教で申し上げたように、その昔神様がアブラハムに約束されたこと、まあ一節ですね。そしてアブラハム、それはすなわちアブラハムの子孫を通して世界の人を祝福する、つまり救うという約束。そしてダビデに約束された、ダビデの子孫に永遠の王座に就かせるという約束。その約束が、その神様が昔々約束なさった約束がついにイエス様において果たされましたという宣言なんだということであるからです。すなわちこの系図は神様の約束の真実を証しするものとして、まあ、大きな、まあ、非常に大きな意味を持っているわけであります。さてこの系図を見ておりますと、人類の、まあ、人間の歴史というものを感じずにはおれません。アブラハムはだいたい紀元前2000年、今から4000年前の人であります。ダビデはと言いますと、こちらは紀元前約1000年。バビロン捕囚はだいたい紀元前600年ぐらいから何回かに分けて行われるわけですが、まあ、そうするとそこにこう歴史というものがこう見えてくるわけです。まあ、歴史をこのただ文字面を読み上げていては分かりにくいと思いますので、なんかこんな簡単な年表のようなものを作ってみたわけですけれども、アブラハム、そしてダビデまで14代、ダビデからバビロン捕囚まで14代、バビロン捕囚からヨセフまでこう14代とこう書かれているわけです。まあ、そういうふうなこの非常にこう昔ですね、アブラハムが紀元前2000年ですから、今から4000年、まあ、そんな昔に約束されたことを神様はちゃんとこう果たされるということにこうなるわけですが、まあ、こう見ますとこの歴史というものがこう見えてくるわけであります。そうしますとこの歴史というものはどこに向かっているのかということを考えたくなります。まあ、歴史というのは主に人間の営みです。もちろん火山が噴火したとか、まあ、そういうこともあるわけですが、主に人間の営みを歴史の授業では習うわけですね。そうすると歴史というものは偶然発生した人間がやがて進歩していって文明を築き、そして、社会学者や歴史学者の言うところによれば、結婚とか家の制度、また国の政治制度がこうできて発展していくと。そしてこの縄張り争いが戦争となってこの繰り返されていく。そういうこの私たちは人間の歴史の中で生まれ生き、そして死んでいくわけです。まあ、その生まれて生きて死んでいくという繰り返しですけれども、系図というものを見ると、そういうこの人間の生まれて生きて死んでいくという繰り返しが書かれているわけです。そういう中でこの歴史が展開していく、そしてこの私たちもその中の一人であるわけです。さてそうしますとこの人間の歴史というものはどこに向かっているのか、まあ、そういうことをこう考えざるを得ないわけです。もちろんこのそんな意味なんかないんだと、歴史がどこに向かっているっていうことはないと、歴史の行き先なんか誰にもわからない、ただそうやってこの人間が生きてそして死んでいったその繰り返しが残っているだけだと、まあ、そういう答えもあるでありましょう。すなわちこの歴史というのは単にそういう時間的経過をたまたまたどったというだけで、積極的な意味や目的なんかないという見方が、まあ、一般的な見方かもしれません。まあ、その場合は大変この私たち自身もですね、歴史も人間の営みも 目的地がないわけですから、まあ、大変虚しいことになるわけです。しかしそういうふうにこう考えて、もう一度このマタイ福音書の一章の系図を見ますと、この系図の語っていることはそうではないということであります。この系図は歴史に意味があるとこう語っているわけです。この系図の最初の人であるアブラハム、彼は創世記第12章でアブラハムの子孫によって世界の民を救うという神様の約束をいただきました。そして見ず知らずの土地に向かって旅立っていきました。そしてダビデも先ほど申し上げたように永遠の国の約束を神様からいただいたわけです。ダビデ、そしてその子ソロモンとイスラエルは、イスラエル王国は絶頂期を迎えました。まあ、繁栄したんです。しかしその後イスラエルの国は徐々に傾いていきました。理由は歴代の王様の罪が神様の裁きを招いたからだと旧約聖書に書かれています。まあ、このダビデからバビロン捕囚の間ですね、ダビデ以降の歴代のイスラエル、そして、ダビデの子、ソロモンの子レハブアム王からは、ユダ王国の王の名前が11節にこう並んでいるわけです。でそこにはですね、この、まあ、このバビロンに移るまで、これ王様の名前なんですね、歴代の。でそこにはこの良い王様と悪い王様が混在して出てくるわけです。良い王様と悪い王様っていうのは、これは聖書が書いてることでありまして、悪い王様ではですね、ダビデのソロモン、まあ、ソロモンは有名な王であり、箴言やそういうものをこう書いたわけでありますけれども、まあ、実はこのよく聖書をご覧になっている方はお分かりと思いますが、ソロモンも最初は良かったんですが、まあ、だんだんこう悪くなっていくわけなんですね。でその子であるレハブアムも悪くてですね、彼の時にイスラエル民族の国は北と南の2つに分裂してしまいました。それからはこの系図ではその2つに分裂した王国のうち南のユダ王国の王の名前が続いているわけです。でその中ではヨラム、それからマナセなどは非常にこう悪い王として旧約聖書に書かれています。一方良い王様ではヨシャファトやヒゼキヤ、それからヨシアといった人たちの名前が挙げられます。でこの良い王とか悪い王というのは何かってことなんですが、聖書では良い王はこう書かれている、主の目にかなう正しいことを行ったと、こう列王記に書かれています。主の目にかなう正しいことを行った、これが良い王であると。で何が主の目にかなう正しいことを行ったかといえば、国の中にこの持ち込まれたですね、これ異教徒の偶像礼拝、つまり虚しい神々の宗教をこう一掃した人たちなんですね。つまりただ主なる神様だけを信じる人だ、これが主の目にかなう正しいことを行ったという良い王。一方悪い王っていうのは反対に、これも列王記の表現を借りれば、主の目に悪とされることを行ったと書かれている人たちです。まあ、それはですね、主を信じないで、まあ、周辺の異教徒の偶像礼拝を推進した人たちです。まあ、中にはあろうことかエルサレムの神殿の中にバールですとかアシェラですとか、そういう偶像の像を建てて国民にそれを拝ませるということまでした王までいるわけです。でそのように聖書では良い王とか悪い王っていうのは主を信じて従うのかどうか、まあ、主を信じてすがるのかどうか、そういうことを見ているわけであれば、つまり信仰の観点から見ているわけです。ところがイスラエルの王国は次第に傾いていくわけです。 まあ、それは良い音が出たり悪い音が出て、まあ、繰り返し入り乱れて登場するわけですが、まあ、全体としては、まあ、国民を含めてですね、この死を信じなくなっていく傾向を持っていく。そしてそういう人々に対する神の裁きとして描かれているのが、このついに起こったバビロン捕囚という出来事ですね。これは歴史の教科書にも出てくるわけですが、これは今のイラクあたりですね、このバビロン、そこの新バビロニア帝国というものの侵略を受けまして、国はめちゃめちゃに破壊され、人々は虐殺され、主だった人々はバビロンへと連れて行かれる、まあ、国が滅びたんです。つまり主なる神様を信じないという罪をによって挫折した、災いを招いたと、まあ、こういう経過をたどるわけです。ですからそのままもうイスラエルは消滅してもおかしくなかったわけです。つまりアブラハムとダビデに主が約束なさったことがここで立ち消えになってもおかしくなかった、それがこのバビロン捕囚であります。ところが経図をご覧になると続いてるわけですね。終わらなかったわけです。つまりそこに神様の奇跡が入り込んでいくわけです。バビロニア帝国はやがてペルシャ帝国、まあ、ペルシャというのはイランですね、あちらが兄弟となって、政権交代するわけです。そしてバビロンに捕囚となっていたイスラエル人が国に戻ることを許される、まあ、祖国に帰還できたわけですね。最初の捕囚から70年経つわけです。で、そういう奇跡が起きる。そしてまたイスラエルはユダヤの地にこう住み続ける、戻ってくる。ところがその後やがてアレキサンダー大王の帝国の支配となり、次にはその後のギリシア人の王朝の支配となり、その後一時独立を果たしたものの、今度はローマ帝国によって占領され支配されている。それがこのイエス様が来られた時代、つまりマタイによる福音書が書いている時であります。そうするとやっぱりこの歴史の中に飲み込まれているように見えるわけです。一体そこにどういう意味があるのかと、こう不審に思われます。単に弱肉強食の歴史が繰り返されているだけではないかと。人間の罪の愚かさと貪欲と戦争と、その中で生きて死んでいくだけではないかと。先ほど死を信じる良い王もダビデの後いたとこう申しました。しかしそういう死を信じる人がいたんだけれども、結局こういうことになって無意味なんじゃないか、そう思われるわけです。まあ良い死を信じる人がいたっていうだけの話で過去のことだと思われるわけです。ところがこの系図が語っていることはそうではありません。最後にイエス様が現れている。そこが肝心なところであります。すなわち、イエス様に至ったところに意味があるとこう言っているのであります。歴史にイエス様が生まれられた、そこに意味がある。死を信じた人がいた。しかしその人は死んでしまった。けれどもそれは虚しいことではなくて、イエス様の約束通り、神様の約束通り来られた、そこに意味があると、この系図は無音のうちに私たちに力強く語りかけているわけです。17節にはアブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロン捕囚まで14代、そこからメシア、キリストまで14代と書かれています。まあ、14代14代とこう書かれている。でこの14代っていう数字なんですが、これは何か旧約聖書で14代経ったらってこう約束された数字では実はないんです。しかしこの14代14代14代とこう強調されていることには、何をマタイは言わんとしたか、私たちにですね、それはそこに神様のご計画があったということを強調しているんです。この単に無機質に人が死んで生まれて なんか功績残した人もいるけど悪いことした人もいると言って人間の歴史が進んでいくだけに見える。この人間の罪の歴史の中にもかかわらず、しかし神様はそれを放置しておられるのではない。14、14、14と言われると、あ、それはなんかやっぱりご計画があるんだなってことが私たちにもこう伝わってくるわけなんです。つまり神様は放置しておられるんじゃない、ご計画を持っておられる、時を定めて救いを表してくださる、そういうことを私たちはこの数字から読み取ることができるわけです。話は変わりますが、一昨日ですね、新聞テレビを賑わした、昨日の新聞では昨日になりますがニュースがありました。それは長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産、なんか長い名前ですが、これが世界遺産に登録されたというニュースが報道されておりました。潜伏キリシタンというより隠れキリシタンという方が私たちは馴染みが深いと思いますけれども、江戸時代ご承知のように徳川幕府のキリスト教に対する激しい弾圧、迫害の中を密かに生き延びたキリスト教徒がいたわけです。それが隠れキリシタン、今回の潜伏キリシタンですね。隠れキリシタンが外国の教会と断絶しながら、一切この鎖国の中で、しかも厳しい迫害の中で外との接触ができない、そういう中において200数十年もの間迫害にもかかわらず信仰を保ったということ自体、これはもう世界史上の大奇跡と言わなければならないわけなんですが、それにはですね、ある予言が彼らの支えとなったということをご存知でしょうか。外国人の宣教師が徳川幕府の摘発によって発見され、皆処刑されていく。その後バスチャンという日本人の伝道師が残されました。これは本名ではないわけですが、そのバスチャンもついに見つかって激しい拷問の後首を切られて死にました。しかしバスチャンが死刑になる前に4つの予言を残したと言われています。その中の一つに、今から7代経ったら神父が黒船に乗ってやってきて自由に礼拝できるという予言があったそうであります。その予言を長崎の隠れキリシタンたちは代々伝えていったそうです。そして励まし合ってきた。隠れキリシタンたちはこの予言を大切にし信じながら厳しい徳川の時代を耐えたわけであります。この200数十年という長い長い時代を待つのはですね、どんなに厳しい試練であったことかと思います。しかし彼らは神を信じ、その予言を神の予言と信じて待ったわけであります。そしてその予言通りに7世代を経た時に、ご承知のようにアメリカのペリーが黒船に乗って日本にやってきた。そして、ついに幕府は開国をするわけですね。そしてその後長崎にフランス人の神父が来て、まだ禁教令が解かれる前でありますが教会を建てました。これがそれが大浦天主堂であります。長崎は、浦上の村人たちはそのバスチャンの予言を代々受け継いで7代目であったそうです。まさに主の予言の通りの時を迎えたわけです。そのようにそこにも神様は守られた、見捨てられたのではなかったということを私たちは覚えることができる。私たちには分からないけれども神様の尊いご計画があったということを知るわけです。この聖書に戻りまして、イスラエルの歴史はまるで私たちの人生の歴史を見ているようであるかもしれません。アブラハムが 私たちの生まれた時であるといたしますと、私たちですね、このダビデは全盛期である好調な時に当たるわけですが、まあ、そういう時は私たちにもこうあったわけであります。あるいはあるわけであります。しかしそれがやがてバビロン捕囚というようなこう試練を迎える、厳しい挫折を経験したりするわけです。そこでこう私たちは自分の無力さを知るに至ります。しかしそこで終わらない。そこにイエス様が来られる。無力なこの私を救ってくださるイエス様がついに来られた。そこに出会うという、まあ、そういう何かこの私たちの人生と重なって見えるような思いが私にはするわけです。さてもう一度16節を見ていただきたいわけですが、この系図の最後、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったとこう書かれています。まあ、このヨセフと父ヨセフとイエス様は血がつながってないわけですから、まあ、そのことは次回のところで説明されるわけですが、まあ、これはとにかく系図であるということですね。この系図、この歴史はそのようにイエス様に行き着いた、イエス・キリストに行き着いたというところに意味と目的があると私たちに語ってるんです。イエス様に行き着いた、それが目的であった、それが神のご計画であったと語りかけています。そして歴史がこの方に向かっているのであると聖書は語っているわけです。その時初めてこの人類が意味を持ってくるわけです。私たちもそれぞれが人生の紆余曲折を経て今ここで主を礼拝しています。私たちが教会で主を礼拝している、主を礼拝するってことはここにおられるイエス様を信じてイエス様に出会っているわけであります。ここに私たちの生きている意味があるということになります。ここにこそ私たちの意味がある、生かされている意味がある。キリストと出会うということこそが意味あることであると。で、ここに至るための神のご計画が私たち一人一人にもあったということを私たちはこの聖書のメッセージから読み取ることが許されています。私たちの人生には意味がある、目的がある。そのために神様、主は全ての人をお招きになっている。そして主イエスキリストと出会う、ここから主と共に歩む、イエス様と共に歩む新しい道がある。その道を歩み始めるように聖書は私たちを招いています。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。私はかつて人生の意味も目的も知らずに勝手気ままに歩んでおりましたが、あなたのお導きによりましてこの拙い私自身があなたの身元に導かれたことを思い起こし、改めて感謝を申し上げます。そしてその主の尊いご計画と導きとがここにおいでになるすべての人に、またこの礼拝を覚えつつ体のご都合でご自宅や施設でこの時を覚えている兄弟姉妹たちにも、そしてこの地上に生きるすべての人の上にもあなたのご計画と導きがあることを覚え感謝いたします。どうぞ主よ、私たちがあなたに従い、あなたと共に素晴らしき良き恵みを見出しながら生きるものとならしてください。この1週間の兄弟姉妹たちの歩みを祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。